はい、かけるです。ひたすらスキル、本日もご視聴いただきありがとうございます。今回はビジネス書評ということで、影響力の心理という世界14カ国で翻訳され、ベストセラーになったヘンリックさんという方が書いた本を解説していきたいと思います。まあ、今回ね、影響力の心理ということなんですけども、まあ、影響力って聞かれたらあなたは何と答えますか？人に聞かれたらちゃんと説明することできますか？まあなんだろうな、ビジネス界でもインスタグラムだったり、まあインフルエンサーというこう呼ばれる影響力のある人が、まあたくさんいるんですけれども、まあ、影響力というこうワードの上っ面部分だけしか、僕もそうですけど、多くの人は、まあ理解してないのが現実です。なので、まあその認識のままね、なんとなくこう自分に影響力をつけたいと思いながら、今ね、自分のビジネスや SNS での発信をして、まああなたがね、今もしかしこうファンをね、増やしていく行動をしているのであれば、それは本当に非常にもったいないです。で、この影響力の心理という本は、まあ影響力とは何なのかっていう、このその本質を理解することができる内容となっているので、まあ、本当にこのラジオをね、最後まで聞いてもらえれば影響力は何なのかっていうのがこう自分の中で明確になって、まあ、あなたの普段の発信の内容だったり、まあ、質が変わり、まあ、より多くの人とのつながりを持つきっかけを作ることが必ずできます。はい。というわけで、まあ、このチャンネルではね、年間約288冊のビジネス書を読む僕が、まあ、本から得た学びや知識を、まあ、独自の視点で、まあ、自分のビジネスでこう人生のスキルアップに活かせる形で、まあ、あなたにシェアしていきたいと思っています。で、ちなみに僕はね、現在美容師歴16年目の現役美容師をしながら、まあ、副業ビジネスでブログやサイトを運営して、まあ、月約まあ7桁ほどの収入を得ながら、まあ、年間で、ね、結構ね、ビジネス書はね、読んでるわけなんですよ。はい。で、なぜですね、そんな僕がこの本を手に取ったかというと、やっぱ僕自身もこう働きながら、個人に稼ぐために、まあ、自分ビジネスを育てている過程で、まあ、インスタグラムだったり、ツイッターなど、まあ、様々な、媒体を活用している中で、まあ、より多くの人にこう自分の存在を知ってもらって、まあ、たくさんの人と、まあ、繋がることが、まあ、この今の、なんだろうな、資本主義社会の価値となるんじゃないかなって考えています。で、そんな時にやっぱりこの影響力っていうのは、本当にとても、大切で、まあ他の、ラジオでも話したんですけども、今はね、お金が価値に変わる資本主義社会のこう貨幣経済ではなくて、人にお金が集まってくる、ファン経済というか、なんですよね、今。だから、この影響力というのはとても本当に大事で、まあなんだろうな、たくさんの人と繋がることが、まあ本当に今の資本主義社会の価値なので、まあそんな時にこのやっぱりね、影響力っていうのはとても大切だと感じたのがきっかけで、まあこの本を手に取りました。まあもちろんね、僕自身もこの本を読むまでは影響力っていうこう表面的なワードだけでしか理解してなかったんですよね。じゃあ、で、それがすごくめちゃくちゃ間違いで、まあこの本を見て本質に触れることで、まあとても深い学びを得ることができましたので、本当にあなたにもおすすめです。まあだから影響力のこう本質を理解して自分のビジネスに活かしたい人だったり、まあ自分にファンをつけてこうビジネスを大きくしていきたいとか、あとは世の中にね、こう自分の主張を多くの人に届けたいってこう強い願望をね、持っている人には、特におすすめです。まあ、もちろんこれっていうのは、見方を変えれば、まあ子供の教育のためにこうお母さんが読んでも学びになりますし、あとは会社でね、部下を持つ上司の方が読んでもいいし、と、こう人生のね、様々な場面で応用が効く、内容となってます。はい。というわけで、まあ早速、この本のタイトルでもある、まあ、皆さんが気になっている、この影響力の真理でもある、影響力の本質っていうのは、他者を巻き込んで自分の得たいものを獲得する。そして自分が目標とするところまで連れてってもらうこと。まあ、この二つですね。他者を巻き込んで自分の得たいものを獲得する。自分が目標とするところまで連れてってもらうこと。これが影響力と呼ばれるものの本質です。つまり影響力っていうのは決してこう一人では身につけることができないと。だから他者ベースで自分の夢や目標を叶えるための、まあ、心理術っていうことですよね。で、自分の目標や得たいものっていうのはね、人によって様々で、例えばお金だったり、その権力だったり、あなたがこう望むものがまあ手に入るっていうことですよね。で、ここで勘違いして欲しくないのは、まあ、それが可能となるためには、こう相手が望む形がやっぱり理想で、決してこうなんだろう、相手を洗脳したり、なんだろう、圧力をかけたりするってことではないっていうことを、まあ理解して、 もらえたらと思います。つまりね、相手のこの無意識の領域にある人の感情だったり振る舞いに影響を与えることが、この影響力の本質だということですよね。で、心理学に、ね、関する本っていうのは結構ね、たくさん書店行ってもらえればわかると思うんですけども、たくさん出てるんですけども、その中でもこの本は、この人の無意識レベルに影響を与える、もう無意識といえばね、本当に意識してなくてもできるところのレベルに影響を与えるをテーマに、この著者さんが、まあ、実際に行っているこのコミュニケーションや仕草を活用して役立つテクニックを、まあ、60個4つの章に分けて、まあ、学べる内容と、なってます。まあ、ざっくりトピック説明すると、まあ、潜在意識で、場を支配する方法だったり、まあ、科学的に人を支配する方法だったり、あとこう周囲の思考に影響を与える言葉の使い方だったり、周りの人があなたに手を貸したくなるような環境づくりなどが学べます。これタイトル聞いてるだけでもね、結構なんかちょっと読んでみたくならないですか。そうでね、結構僕も読んだんですけど、まあ、読んでるとね、ああこれ気づかないうちに自分でも使ってたことがあるなとか、あこれ周りで使ってる人見たことあるなだったりのテクニックも、まあね、発見できるんですよね。そうで、ここでちょっとね、全部話しちゃうと長くなってしまうので、まあ、いくつか内容の中でとても僕の中でね、学びになったテクニックだけちょっとご紹介させていただくと、面白かったのが、繰り返し聞いたことが真実になるっていうトピックがあって、まあ、これは何なのかっていうと、こう多数派の意見が正しいという事実、要は何だろう、聞き慣れたこうメッセージだったり、何度も語られた物事がその人の中で事実になるんですよね。だから例えば何だろうな、まあ、最近もう今もうだいぶ低迷してますけど、去年のねトレンドといえばタピオカで、このタピオカは例えばね、美味しいってい こう聞き慣れたメッセージって、誰が語っても多数派の意見が正しいという事実からすると、タピオカは美味しいと周りでね、たくさんの人が言うことによって、まあ、それがね本当に正しい意見、本当は美味しくないかもしれないけれども、そうやって周りがみんな美味しいって言うと、結局それが美味しいっていうことが、まあ、真実になるってことですよね。で、人っていうのはこう今みたいに他人の考えに基づいて自分の意見を形成している人心理があると。なぜならこう全てのことをね、こうやって自分で判断するっていうのは時間がかかりすぎて、めんどくさいんですよね、人って。そうだから、こう僕たちはこう一つの指標としてこう多数派の意見だったり普通の基準が、まあ、最善の意見だと信じているんですよ。だから要はそれが真実かどうかは定かじゃないけれども、多くの人が言ってることとかだったり、こうそれが普通の基準となって、それが最善だって僕たちは真実を見るのがめんどくさくて、そこを伏せてそれが正しいと思ってしまうんですよね。そう、それがこれもね、結構すごい学びました、なりました。だからなんだろうな、こうその中でもさらにこうどれほど聞き慣れているかが超重要視されて、だからさっきみたいにね、タピオカは美味しいとかっていうのはどれだけ聞き慣れたかって、去年はね、どれだけ耳が痛くなるほどみんな聞いたかじゃないですか。そう。で、これが結構もう多数派の意見になって、まあ、それが正しいと僕たちは判断してしまうんですよね。で、これっていうのはすごい効力もあって、こう誰が話すかって、こう専門性だったり権威性ってすごく大事じゃないですか、世の中今発信していく上で。ただこれをすっ飛ばした心理学になるんですよね。だから専門性や権威性もはるかに超えるぐらい影響力のあるのが、この多数派の意見だったり普通の基準になるんですよ。だからあなたがもし発信していく中で、仮にね、あなたが何の専門性も持ってなくても、まだ発信を始めてばかりで何のこう影響力だったり権威性がなくても本当大丈夫だっていうことなんですよね。要はこの本では、こう一人でも多数派の意見と思わせることができると。はい。だからつまりさっきも言ったように、どれだけ聞き慣れているかが一番大事で、一人であっても、なんだろう、50人が例えばね、一回ずつタピオカは美味しいというのと、僕が例えばね、一人で50回いいタピオカが美味しいっていうのは、実はどちらも変わらないと。つまりこう、人はね、自分の思い通りに動かしたい場合は、できる限りこう、文章や口頭で、そういった、さっきみたいにね、タピオカは美味しいっていうメッセージを繰り返すことが、すごく大事だと言ってます。で、これは集団における標準的な意見を、まあ、こうあなただったら僕一人でも気づくことができるんですよね。これって本当に専門性や権威性もいらないので、で さらにそこから反対派の意見、タピオカなんか美味しくないよとかいう人たちの意見も自分たちが間違ってたんじゃないかってこう思い始めて、反対意見をね口にしなくなるらしいんですよ。これってすごくないですか。だからつまりこうインスタグラムやツイッターや YouTube やブログで個人的に自分が発信した内容を確実に届けるためには、こういった権威性だったり専門性などを気にすることなく発信していくことが大事。つまり発信していく中でもそういった分かりやすいメッセージだったり文章を口頭でメッセージを繰り返すってことがすごく大事ってことですよね。そうで集団にねこう新しい行動を起こさせたり、これまでの習慣をやめたりするために使える優れたテクニックっていうのもあって、例えば今ね発信していくことは大事って言ったんですけども、その中でもやっぱりさらにこう分かりやすい情報ほど真実だと人は思いやすいんですよ。だからさっきみたいなタピオカは美味しいってすごく分かりやすいじゃないですか。だからこれっていうのは真実だと、人は思いやすい。だから要はね、人は脳がこう脳の処理が楽な情報を好むんですよね。だからタピオカは何々だから何々で美味しいとかじゃなくて、タピオカは美味しいっていうこうシンプルなメッセージの方が相手に届きやすくて、それが真実だと受け取ってくれるので、だから大事なのはね、本当によりシンプルにこう伝えたいメッセージを明確にすることが大事だということですね。で、そこで使えるテクとして、この信じやすい情報にある4つの特徴っていうのがあるんですけども、これっていうのは覚えやすい言葉をね、自分で記憶を助けるためだけじゃなくて、信じやすくさせるっていう効果もあって、なぜならね、こう情報の処理が簡単なんですよ。だからこのね、信じやすい情報にある4つの特徴っていうのを、ちょっとこの、後半、今ちょっとこれ長くなっちゃったんで切りますけど、伝えていきますので、またちょっと引き続きご視聴ください。はい。